広報柳井2019年9月12日号。9月も半ばですが、厳しい残暑が続いています。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、地域で支える認知症、2ページから7ページ。ピックアップ、8ページから9ページ。第28回柳井金魚提灯祭り、10ページから12ページ。市民スポーツレクレーションの集い、13ページ。市政だより、14ページから19ページ。健康&すくすく、20ページから23ページ。町の出来事、24ページから25ページ。郷土史コラム丸6、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、10月の献血、市の人口、26ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、27ページ。季節の便り、山口フラワーランド、28ページ。表紙、担当は中原です。6ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2019年9月12日号、ナンバー320、市章、https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。バドミントンで2つの快挙。8月28日、第49回全国中学校バドミントン大会女子シングルス優勝報告。柳井中学校3年、明智ひなさん。8月30日、世界バドミントン選手権スイス大会男子ダブルス。銀メダル獲得報告、ひずみ小学校卒、保木拓郎さん。8月19日月曜から4日間開催された第49回全国中学校バドミントン大会で、柳井中学校3年生の明智ひなさんが女子シングルスの部で優勝し、県勢初の快挙を成し遂げました。明智さんは、相手がよく見えていて逆をつくことができた。チームメイトの応援のおかげで優勝できた。将来はオリンピックに出たいと笑顔で語りました。なお、道中は女子団体戦でも健闘し、ベスト8に入っています。また、8月19日月曜から7日間開催された世界バドミントン選手権大会で、ひずみ出身の保木拓郎選手が男子ダブルスの部で銀メダルを獲得しました。保木選手は3年ぶりの帰省に合わせて市長を訪問し、地元に報告できたことを感謝している。地元チームの子どもたちに花束をもらえたのが一番嬉しかった。これからオリンピック出場をかけたレースで結果を残したいと語りました。2ページ、特集、地域で支える認知症、安心して暮らせる人に優しい街づくりへ、7ページまで。現在、認知症になる人は高齢者の約7人に1人と言われており、2025年には約5人に1人になると推計されています。認知症になっても安心して暮らせる人に優しい街にするためには、認知症を人事ではなく自分事として考え、日頃から関心を持つことが必要です。市では介護の知識経験を持った専門家を認知症地域支援推進員として介護事業所に配置し、認知症の人とその家族を支援する活動を行っています。認知症カフェ、 認知症の人やその家族だけでなく、地域の人など誰でも参加できる交流会を定期的に開催しています。講演会や音楽療法、ゲーム、折り紙、お菓子作りなど、自然と会話が弾む雰囲気を作っています。福祉や介護の相談などもできますので、気軽に参加してください。1. 阿蘇カフェ。日時、毎月第2木曜、13時30分から15時。問い合わせ、阿蘇花園。電話、28-5015。2. 虹色カフェ。日時、毎月第2金曜、13時30分から15時30分。問い合わせ、市地域包括支援センター。電話、22-2111。3. 33カフェ。日時、毎月最終金曜、13時30分から15時。問い合わせ、3期ウェルビー介護センター屋内。電話、24-1064。4. オレンジカフェ優和。日時、毎月第3月曜、13時30分から15時。問い合わせ、優和園。電話、27-6001。米印、日時は変更する場合があります。参加費や会場など、詳しくは問い合わせてください。虹色カフェ、オレンジカフェ優和共同開催。認知症寸劇の様子の写真が添えられています。阿蘇カフェ名前当てゲームの様子の写真も添えられています。社会福祉法人再紹介、佐々木推進員の言葉があります。認知症カフェでは、認知症を超えて認知症の人やそのご家族、地域の人が交流できます。認知症カフェを通して認知症になっても住みやすい地域づくりができればと思います。佐々木推進員の写真も添えられています。サンサンカフェ手遊びの様子の写真があります。参加者の声、みんな優しいので何でも話せて楽しいです。月1回のカフェが楽しみになりました。認知症本人、カフェで話を聞いてもらって気持ちが楽になり、また明日から頑張ろうという気持ちになりました。認知症の家族。3ページ。高齢者一人歩き捜索模擬訓練。認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、地域が温かく見守り、支えていくことが必要です。訓練を通して認知症を正しく理解し、接し方を学び、地域のつながりを作るため、高齢者一人歩き捜索模擬訓練を開催しています。参加費無料。訓練の手順、一例。丸1、目的、流れ、内容の説明。丸2、認知症役の人の情報カード配布。丸3、認知症役の人を捜索、声かけ。声かけのポイント、穏やかにはっきりした口調で話す、後ろから声をかけない、相手の目線に合わせて話す。丸4、意見交換、振り返り。認知症役の人に声をかける参加者の様子の写真が添えられています。1. 竜頭地区平成30年度初開催。参加者は何を聞かれても同じことを言ったり、辻褄の合わない反応をしたりする認知症役の人の対応に苦労していました。2. 伊保の庄厚木地区、平成26年度から。平成30年度は初めて柳井南中学校の生徒が参加しました。今年は11月19日火曜に柳井南中学校で開催予定です。時間未定。訓練後に意見交換をする参加者たちの様子の写真が添えられています。模擬訓練の写真の様子が掲載されています。参加者の声、模擬訓練でも声をかけるのは難しかった。 優しく思いやりを持った声かけを心がけたいです。笑顔での声かけが大切だと思いました。3回目の参加で声かけがだんだん上手になった気がします。このような訓練を毎年行うことは地域づくりにもつながるので大切なことだと思います。地域住民。三期ウェルビー介護センター屋内の前田推進員さんの言葉です。住み慣れた地域で安心して暮らせる喜びは誰もが願うことです。そのためには地域の人が認知症の理解を深めることが大切。高齢者一人歩き創作模擬訓練が一歩を踏み出すきっかけになればと考えています。前田推進員の写真も添えられています。2ページから3ページにかけて柳井市の地図が描かれています。それぞれの地区が記入され、イラストと番号で認知症カフェ訓練地が示されています。4ページ認知症サポーター養成講座、申し込みのあった小中学校、高等学校、企業、地域などで認知症に関する知識や関わり方を学ぶ認知症サポーター養成講座を開催しています。受講後に認知症サポーターの証であるオレンジリングを配布しますので、自分のできる範囲で認知症の人やその家族を応援してあげてください。参加費無料。柳井学園で開催された養成講座の写真が添えられています。開催方法、高齢者支援課に備え付けの申請書に日時、会場、代表者名、代表者連絡先などを記入し提出してください。受講内容、約1時間半県主催のキャラバンメイト養成講座を受けたケアマネージャーなどが講師になり、認知症に対する正しい知識や具体的な対応方法などを紹介します。認知症サポーターの証、オレンジリングの写真が添えられています。認知症を支援する認知症サポーターの目印として、養成講座受講者にオレンジリングを配布しています。柳井市では現在約3000人の認知症サポーターがいます。平成30年度に開催した団体、小田小学校5年生10人、柳井南小学校3年生14人、竜東小学校6年生32人、柳井南中学校教諭11人、柳井学園高校普通科1年生、衛生看護科2年生128人、中葉原自治会20人、竜東地区住民40人、竜東地区竜北地区福祉院生活支援体制整備事業サポーター28人、ひずみ地区ホットサロン40人、サンサンカフェ36人、シルバー人材センター連合会44人、社会・地域との共存委員会8人、ボランティア講座15人、計426人、民間企業で開催された養成講座、写真が添えられています。参加者の声、楽しく勉強ができました。知り合いに認知症かなと思う人がいるので、声のかけ方等勉強になりました。50代女性、寸劇で認知症を身近に理解することができました。70代男性、講座を真剣に聞く小学校児童たち、写真が添えられています。認知症になっても心は生きているということが分かりました。僕のおじいちゃんが認知症になっても優しく話したりして今まで通りの生活が送れるように家族で頑張りたいです。小学5年生男子、社会福祉法人講和会すずりや推進員の言葉があります。認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り支援する人を一人でも多く増やすために、 サポーター養成講座を開催しています。認知症になっても安心して暮らせる地域を地域の人の手で作っていくことを目指しています。すずりや推進員の写真が添えられています。5ページ市徘徊見守りネットワーク。一人歩き、徘徊などで行方不明になった高齢者が重大な事故などに遭う前に早期に発見保護するため、徘徊見守りネットワークを作っています。認知症の高齢者が行方不明になり、家族が警察に捜索を依頼した場合、事前に登録をしておけば、行方不明者の身長や体格などの特徴を市から協力事業者などに提供することができます。速やかな情報収集、情報提供のネットワークを作っておくことで、行方不明者の早期発見保護につながりますので、事前に登録しておきましょう。イラストが添えられています。事前登録方法。事前登録申請書に、一人歩きの可能性がある人の氏名や身体的な特徴などの必要事項、雨季参照を記載し、写真を添付して高齢者支援課に提出してください。1、事前登録の対象者。市内在住で認知症などによる一人歩きの可能性がある人。2、事前登録申請ができる人。登録対象者の家族、親族、後見人。3、登録に必要なもの。事前登録申請書、登録対象者の写真、できるだけ新しい写真、印鑑。必要項目を読み上げます。氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、緊急時連絡先、身長、体重、体格、髪型、認知症の状況、よく行く場所など。協力事業者を募集しています。ネットワークの趣旨に賛同し、通常の業務の範囲で気がかりな高齢者を見守り、一人歩きで行方不明になった高齢者などの捜索に協力していただく事業者を募集しています。協力していただける場合は、高齢者支援課に協力機関登録申請書を提出してください。例えばこんな職種の事業所が登録されています。金融機関、新聞販売店、飲料配達事業者、ガス事業者、タクシー会社、仕出し業者、スーパー、医療機関、薬局、介護事業者など。9月1日現在、71事業者。知っておこう、若年性認知症。認知症は一般的には高齢者に多い病気ですが、65歳未満で発症する場合もあり、若年性認知症と言われます。若年性認知症は本人や配偶者が現役世代であり、病気のために仕事に支障が出たり、仕事を辞めることになって経済的に困難な状況になってしまいます。発症後、早い段階で適切な支援につなげることが大切ですので、不安な時は早めに専門家に相談しましょう。若年性認知症支援相談窓口、宇部市、電話0836-58-2212。若年性認知症支援コーディネーターが医療、福祉、就労等の総合的な支援を行います。相談受付時間、月曜から金曜、8時30分から17時15分。米印、年末年始、祝日を除く。パンフレットの写真が掲載されています。市役所1階高齢者支援課でパンフレットを配布しています。6ページ気軽に相談してください。介護、福祉、認知症については様々な窓口で相談を受け付けています。些細なことでも一人で悩まず、まずは相談してみましょう。認知症疾患医療センター、柳井医療センター内、脳神経内科医による認知症の診断・治療方針の決定、 臨床心理士による心理検査、相談員による認知症相談を行っています。また妄想、幻覚などの精神症状や身体合併症を起こす認知症の場合は、行政機関や協力病院などと連携して対応します。電話による専門医療相談、認知症に関するさまざまな相談に応じます。受付時間、平日8時30分から17時、外来診療時間、完全予約制。受付時間、平日8時30分から12時。問い合わせ、独立行政法人国立病院機構柳井医療センター、電話 27-0321。 オレンジドクター、プレミアムオレンジドクター、物忘れ認知症相談医。高齢者や家族が物忘れや認知症について気軽に相談でき、早い段階から適切な医療や介護のサービスを提供できるよう、オレンジドクター制度を創設し、認知症などに関する相談を受け付けています。最新のオレンジドクター情報は、https://www.prefu.yamagucih.lg.jp/cms/a1340/nichisyou/oranegedoctor.html で確認できます。最新情報はこちら、 QR コードが掲載されています。相談者の話を聞く宮地孝文先生、プレミアムオレンジドクター、写真が添えられています。オレンジドクター、プレミアムオレンジドクターの役割、市内認定医療機関名、医師名が表になっています。9月1日現在、名称、役割、市内認定医療機関名、医師名の順に読み上げます。オレンジドクター、物忘れや認知症に関する相談、認知症患者やその家族への支援、認知症患者やその家族への支援体制への協力、宇都宮内科クリニック、電話 24-0100、 宇都宮敏夫医師、折田クリニック、電話 22-3322、 折田哲司医師、浜田内科循環器科、電話 23-1137、 浜田隆史医師、正井院、電話 22-1068、前浜修司医師、マシモトクリニック、電話 23-3121、マシモト茂樹医師、松井クリニック、電話 24-5311、松井紀親医師、周東総合病院、電話 22-3456、林正樹医師。プレミアムオレンジドクター、物忘れや認知症に関する相談、認知症患者やその家族への支援、認知症患者やその家族への支援体制への協力、オレンジドクターの支援、柳井医療センター、電話 27-0211、 宮地孝文医師、西川智和医師、山崎正美医師、敬愛会柳井病院、電話 22-1002、 岩本隆史医師。表を終わります。米印、各オレンジドクターのいる医療機関にはそれぞれのデザイン入りプレートが掲示されています。
7ページ担当は柳沢博美です。12ページまで。地域包括支援センター、 高齢者がいつまでも住み慣れた地域で暮らし続けられるように、介護、福祉、保健の専門職、主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健師がチームとなって支援していきます。小さなことでも気軽に相談してください。写真が掲載されています。私たちに相談してくださいと書かれています。市地域包括支援センターが表になっています。名称、相談窓口の場所、電話番号の順に読み上げます。市地域包括支援センター、市高齢者支援課内、南町1丁目10番2号、電話 22-2111、内線156-157、市地域包括支援センター南部支部、UIN 内、伊保の庄1番地4、電話 27-6080、市地域包括支援センター西部支部、松風内、与田3718番地、電話 22-3652、市地域包括支援センター東部支部、阿蘇火炎内、ひずみ3213番地、電話 28-1528、表終わります。社会福祉法人松風会の小川推進員の写真が掲載されています。吹き出しで、認知症は恥ずかしいことではありません。認知症の症状を正しく知ることで、できる対策があることを知ってほしいです。また、一人で悩まずに、誰かに相談していただきたいと思います。誰もがなる可能性のある認知症。認知症であることを受け入れるのは、本人にとっても、家族にとっても辛い時期があります。しかし、家族や地域、専門機関などの支えがあれば、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくことは可能です。認知症について正しく理解し、本人の心に寄り添った支援の輪を広げていきましょう。問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111、内線156-157、写真が1枚掲載されています。マイエンディングノート、配布窓口、高齢者支援課。私たち一人一人にはかけがえのない大切なことがあります。これまでの歩み、生活の歴史や思い出、大切にしてきたもの、習慣、好きなこと、大切な人、つながり、これらはこれからも元気で暮らしていくための宝です。自分の大切なことを振り返り、書き留めておくことがとても重要です。また、どのように人生を終えたいかを考えることは、どのように生きたいかを考えることです。自分の思いを整理し、残りの人生をどのように生きるかを考えてみましょう。ご家族等と一緒に話し合うことで、いざという時に慌てることなく、本人の思いに寄り添った最後を迎えることができます。高齢者支援課では、人生を振り返り、ご自分に関する情報や要望、希望を記せるマイエンディングノートをご希望者にお渡ししています。令和元年度配布予定1000部、マイエンディングノートの写真が添えられています。8ページ、ピックアップ、9ページまで。消費税率の改定に伴い、10月1日から市の公共料金が変わります。10月1日から消費税及び地方消費税の税率が 8% から 10% に引き上げられることに伴い、水道料金、 下水道使用料、ゴミ処理手数料、資料等収集料金などが変わります。趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。米印、ここに掲載されていない施設の使用料や公共料金などは、各施設または担当課に問い合わせてください。水道料金、会員水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料の改定、1ヶ月あたりの水道料金、会員水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料を下表の通り改定します。改定の実施時期は10月1日ですが、継続して使用している人は、経過措置により12月1日以降の検針分から適用されます。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、水道料金、会員水道料金について、市水道料金お客様センター、電話 22-2111、内線642-644。下水道使用料、農業集落排水施設使用料について、下水道課、電話 22-2111、内線293-294。10月から上記窓口を一本化します。10月以降の問い合わせ先、市上下水道料金お客様センター、電話 22-2111、内線642-644。窓口は市役所2階にあります。写真が添えられています。10月から水道料金と下水道使用料を一括して徴収します。10月25日請求分から水道料金と下水道使用料、農業集落排水施設使用料を含むを一括して徴収します。これまで水道料金と下水道使用料のいずれも納付されていた人は、水道料金に下水道使用料を加えた金額で請求します。ご理解、ご協力をお願いします。水道料金、会員水道料金表、消費税及び地方消費税含む、基本料金が表になっています。メーター口径、金額の順に読み上げます。13ミリメートル、1100円。20ミリメートル1100円、25ミリメートル1100円、30ミリメートル1485円、40ミリメートル2200円、50ミリメートル6820円、75ミリメートル1560円、100ミリメートル14410円、150ミリメートル 33,990 円。表終わります。重量料金が表になっています。読み上げます。用途一般用。1立方メートルあたりの単価。10立方メートルまで93円50銭。11立方メートル以上271円70銭。用途臨時用、施設消火栓を含む、1立方メートルあたりの単価、594円、表終わります。下水道料金、農業集落排水施設使用料金表、消費税及び地方消費税含む、が表になっています。読み上げます。区分、下水道一般汚水、農業集落排水施設、基本水量10立方メートルまで、基本料金1430円、超過料金1立方メートルにつき、10立方メートルを超え20立方メートルまで176円、 20立方メートルを超えるもの、198円。表終わります。米印、2ヶ月検診による料金制度ですので、2ヶ月分の基本料金と各月均等に使用したとみなした水量による料金の合計額になります。1円未満の端数があるときは切り捨て。9ページ、米軍航路の運賃改定。消費税率の引き上げに伴い、監督官庁からの指示により、10月1日から税率引き上げ分の運賃料金改定を実施することになりました。改定後の料金は以下の通りです。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、平軍航路有限会社、電話 22-7944。船の写真が添えられています。旅客運賃、消費税及び地方消費税含む表になっています。平郡東港から平郡西港630円、平郡東港から柳井港1570円、平郡西港から柳井港1570円、表終わります。小学生以下は上記の半額、10円未満端数は四捨五入。小学生未満は大人1人につき1人は無料。自動車、高速運賃、消費税及び地方消費税含む表になっています。読み上げます。平郡東港と柳井港間、平郡西港と柳井港間、車両の長さ3メートル未満3140円、4メートル未満4710円、5メートル未満6290円、6メートル未満7860円、7メートル未満9430円、1メートルマスごとに520円加算。平郡東港と平郡西港間、車両の長さ3メートル未満1570円、4メートル未満2350円、5メートル未満3150円、6メートル未満3930円、7メートル未満4720円、1メートルマスごとに260円加算。表終わります。受託手荷物、消費税及び地方消費税含む表になっています。種類、運賃の順に読み上げます。旅客が両手で運搬する荷物2個まで無料。旅客が両手で運搬する荷物3個目から釣り道具、キャリーカー、荷物を乗せずに持ち運びする場合は無料。製造物、ケースに入れること230円。身体障害者補助犬無料。表終わります。特殊手荷物運賃、消費税及び地方消費税含む表になっています。種類、運賃の順に読み上げます。車椅子、老人用手押し車、ベビーカー無料。猫車、リアカー、歩行用農機具480円。自転車480円。原動機付き自転車 50cc 以下760円。二輪自転車 750cc 未満940円。二輪自転車 750cc 以上1260円。乗用農機具、自動車高速運賃として取り扱い、左表。表終わります。ゴミ処理手数料の改定、清掃センターのゴミ処理手数料を右表の通り改定します。なお手数料は1回に持ち込んだゴミの重量に 右表の 5kg あたりの単価を乗じて計算し、100円未満を切り上げた額になります。最低料金は100円。問い合わせ、州都環境衛生組合、電話 22-2270。ゴミ処理手数料料金表、消費税及び地方消費税含む表になっています。読み上げます。ゴミの区分、1、破砕機を使用する、2、木くず、5kg ごとの単価、ゴミの重量、100kg 以下、90円、100kg 超、200kg 以下、102円、200kg 超、300kg 以下、115円、300kg 超、127円。ゴミの区分、3、その他のゴミ、5kg ごとの単価、ゴミの重量、100kg 以下、71円、100kg 超、200kg 以下、81円、200kg 超、300kg 以下、92円、300kg 超、102円。表終わります。飼料等収集料金の改定。飼料等収集料金を次の通り改定します。平郡地区を除く改定料金、消費税及び地方消費税含む36リットルあたり471円、現行料金462円。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線161。政府広報、2019年10月1日、消費税、地方消費税の税率は 10% へ。米印、10% のうち 2.2% は地方消費税です。税率引き上げは、社会保障制度を次世代に引き継ぎ、みんなが安心できる社会にするために必要です。引き上げ分は、すべての世代を対象とする社会保障のために使われます。家計と景気、両方の視点から対策を実施します。政府広報、消費税で検索できます。政府広報、事業者の皆様、仕入れ税額控除の方式が変わります。2019年10月1日から、消費税、地方消費税の軽減税率制度がスタート。すべての事業者の方に関係があります。レジ導入などに対する補助金もあります。8%、10% と請求書と帳簿のイラストが載っています。QR コードが掲載されています。詳しくはこちら、軽減税率国税庁で検索できます。10ページ。